今日の本文は27節から30節までになります。1章の27節から30節、まあ、ここを今からお読みしますけれども、それからですね、このピリピの手紙の背景から入って学んでいきたいと思います。ですね、ではお読みします。どうしようかな、全員で読んでみましょうかね。全員でいきましょうね。ゆっくり読みますので、ね、一斉のせ、ただキリストの福音にふさわしく生活しなさい。そうすれば私が行ってあなた方に会うにしても、また離れているにしても、私はあなた方についてこう聞くことができるでしょう。あなた方は霊を一つにしてしっかりと立ち、心を一つにして福音の信仰のために共に奮闘しており、またどんなことがあっても反対者たちに脅かされることのないと。それは彼らにとっては滅びの印であり、あなた方にとっては救いの印です。これは神から出たことです。あなた方はキリストのために、キリストを信じる信仰だけでなく、キリストのための苦しみをも賜ったのです。あなた方は私について先に見たこと、また私について今聞いていることと同じ戦いを経験しているのですと。はい、ありがとうございます。はい、ピリピ人への手紙ですけれども、パウロが、この手紙を書いた場所がとても大事になりま す、ね。彼は牢屋の中から、書いてるんですね。使徒の働きの最後のところに、彼がですね、こう言ってますね。満2年の間自費で借りた家に住み、訪ねてくる人を皆迎えて、大胆に少しも妨げられることなく神の国を述べ伝え、主イエス・キリストのことを伝えたと、教えたと、こう書いてます。で、自由に大胆に、伝えたと、書いてはいるんですけれども、この文脈を見ますと、彼は隣にローマの監守がいまして、鎖につながれた状態でこれを語っているということなんです。だから軟禁状態ですね。で、しかも鎖につながれてますから軟禁以上ですね。けれども自由に大胆に、その家の中では行動が、で、自分で自費で借りたってひどいもんですね。普通牢屋だ、ね、軟禁してるんだったらちょっと払ってよってね言いたくなりますけれども、そういう状態であってですね、今から、ローマ皇帝、ローマのカイサルですね、皇帝ネロの前に出て、そして死刑判決を、受けるか受けないかという、状況の中で彼は話したんです。で、他にも彼はこの中で、手紙を書いてまして、エペソ人への手紙とコロサイ人への手紙と、あとピレモンへの手紙があって、獄中書簡とよく呼ばれますですね。そのことを考えると、このパウロがこの手紙の中で、ピリピ人への手紙の中で、喜びなさい、喜びなさい、主にあって私は喜びますという言葉が光ってくるんですよ。牢屋の中で、そして死刑判決を受けるかもしれないという状況の中で、喜ぶということがテーマになっていますですね。何度も何度もこの喜びなさい、主にあって喜びなさいと彼は繰り返し言っているこの言葉がとても光ってくるんですね。で、このピリピというのは町の名前です。都市の名前です。ですね。で、彼にとってはとても特別な、町であります。というのは、ヨーロッパ宣教旅行の始まりの、その教会を建て上げた、町なんですね。初めに建て上げた町です。覚えてますか？彼が日本人への伝道を、この始めた時には小アジア、今のトルコですね、そこを宣教をしていたんですけれども、御霊が禁じたっていう言葉があるんですよ。御霊が禁じた。続けて、もうその小アジアでの宣教ができないような状況になっていたときに、 マケドニア人が夢の中に現れて、マケドニアというのはヨーロッパですね、このギリシャの北のところですね、私を助けてくださいとこう言ったんです。でそれで彼は自分でさえがこの思いもよらなかったこの異邦人の宣教をしていたけれども、彼はそこまでこれ自分の陣地が小アジアだったんだけれども、それを超えたところのヨーロッパへの道まで行かないけどね、もう全然違う社会世界の中に彼は導かれていって、初めにその行ったところがフィリピなんですね。で、使徒の働きの16章の12節に、それからフィリピに行ったが、ここはマケドニア、この地方第一の町で植民都市であったとあります。フィリピというのはアレキサンダー大王、ギリシャの王様アレキサンダー大王のお父さんフィリポスにちなんで名付けられですね、ローマの初代、皇帝アウグストですね、がローマの植民都市として他の都市よりも勝る特権を与えました。市民は自治政治を守って、そして税は免除されて、まあ、誇り高き都市だったんですね。で彼らがそのようなところに足を踏み入れたんですけれども、この安息日にですね、いつもどこに行っても彼らはユダヤ人の街道に行くんですね、シナゴーグなんですね。でそこに福音を語りに行った、伝道しに行った、礼拝しに行ったというよりも伝道しに行ったんですね。ところがフィリピにおいては祈り場があると思われた川岸に行ったって書いてあるんです。で理由は何かと言いますと、シナゴーグを作る規定が、今でもそうなんですけども規定がありまして、町の中に10人の青年男子がいなければいけないという規定があったんです。ということは10人以下だったんです、未満だったんですね。だからそれだけユダヤ人が少なかった、ユダヤ教が広がっていなかった、さっき言ったローマ色が非常に強かった町だったんです。まあ、その中においても彼は福音を語ったら、そこで異邦人でありながらユダヤ教に惹かれていた神を敬うと書いてますが、ルデアという女性がいて、彼女が福音に心を開いたんですね。そして家族も一緒にバプテスマ、水の洗礼を受けたとあるわけなんですね。この神を敬うという言葉が使徒の働きに出てきたら、そういう人、その異邦人なんだけれども神様を、このあのユダヤ教の神様、このあの異教ってすごくこう乱れてるじゃないですか、この女性の権利もこう引き下げられてるし、あとはあのそういうものじゃなくて、このユダヤ教の中にある、この一神教の中にある、この高潔な、この道徳的にもこう高い、まあ、そういうものを求めちゃう、神を敬うって書いてますね。あと回収者っていう言葉もありますけれども、これは異邦人なんだけども、モーセの律法に従って男性ならば割礼を受けて、もう本当回収したっていう言葉ですね。でそのようにこのルデアがイエス様を受け入れて、そして家族が信じて、であと占いの霊に疲れた女がこのパウロたちについてって、でパウロが悪霊、この占いの霊を追い出したとありますが、それで捕らえられたんですね、パウロとシラスが、相棒ので、このように言われました。この者たちはユダヤ人でありまして、私たちの町をかき乱し、ローマ人である私たちが採用も実行もしてはならない風習を宣伝しておりますと。このユダヤ人が嫌いだったんですね、この多神教の文化の中で、この一神教であるこのユダヤ人、これが嫌だった、まあ、そのような空気が漂って、まあ、いた中で、まあ、捕らえられて鞭打たれて牢屋に入ったんですよ。で何をしたか、シラスと一緒に神に祈りつつ賛美の歌を歌ってたっていうんですね。主にあって喜びなさい、つまり環境ではなくて神との関係、イエス様がとの関係の中に喜びがあるということを彼は体得していたんですね。でそれで、まあ、その後で有名な話ですね、あの地震が起こって、大地震が起こって看守が自害しようとしたけれども、自害してはいけない、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと。で彼らもバプテスマを受けて、こういう感じで人が救われていって、フィリピの教会が立て上げられていったわけなんです。 そしてマケドニアを離れましたが、そのピリピにあるこの彼らは、教会は金銭的な支援をこの福音の働きのためにたびたび送っていたようなんですね。で、もう14年も経ったこのパウロが、ローマ皇帝の前に出ていくこの前に拘置されているこの牢屋の時に、この14年経ってるんですよ、もう。だけれども金銭をエパフロデトという働き人、このピリピの指導者ですね、に託してですね、パウロに使わして、そして金銭的支援を送ったっていうんですね。そのことを受けて彼は物欲しさでそう言ってるんじゃなくて、その金銭的な支援を送るという背後にある交わりですね、愛ですね、これに感動して、霊的に本当に彼らが実を結んでいるということを、それに感動して手紙を書いたわけなんです。で、この詳しい話はあの4章に出てきますけれども、あのもちろんそこまで私は今日は話しませんが、この彼はこれを恵みに預かるという言葉を一章の7節に出てきますけれども、彼らは あなたたちは共に恵みに、福音をの働きの中に恵みに預かるというふうに言ってるんですけど、この日本語でこの預かるという言葉は実は交わりと同じギリシャ語なんです。コイノニアなんですね。なんか交わりっていうと、なんかあのコーヒー飲んでドーナツ食べてみたいなね、でそしてよかった、面白い、私の話聞いてくれたみたいな感じで、この帰っていくのを交わりっていうイメージあるじゃないですか。でも本当の交わりというのは、あの、ね、後で聖餐に預かりますけれども、まあ、本当のというのはそのさっきのお話も交わりなんですが、大事なのはこのずっと離れているパウロのことを思って福音の働きをしていて、神様の同じチーム、同じ神の国のチームだということを分かっていて、その喜びに私も預かりたいと思って捧げていくというのもこの交わりなんですね。まあ、そういうことをパウロはこの中で話しています。そして一章の中では、まあ、有名なそのパウロの喜びを支えていた言葉があります。それが、21節ですね。生きることはキリスト、死ぬこともまた益です。生きることはキリスト、キリスト続婚なんですよ。第一、もうイエス様の素晴らしさがもう一番になってるんですね。この第一になって、他のあらゆるものが2番目3番目4番目に来ているような状態で、神の国の広がりがいつも彼にとっては関心事だったんですね。だからここで、ローマの牢獄に入れられている中でですね、このパウロは喜びに満たされているんですけど、まずはこの看守たちを通してカエサルの親衛隊たちに福音が広がっていることを喜んでいました。それだけではなくて、なんと自分を貶めるために福音を語っている人のことも喜んでいるって書いてあるんです。不思議ですね。例えばこれどういう状態だったかというと、パウロが行くところどこでもパウロの信用を下げるためについていった悪い働き人がいたんですよ。変なやつらが、例えば、ね、このオーナーのね、この建物のオーナーの方と、この仲良くなってね、でマサルさんにも何も言わないで、ね、でそれで、じゃあ私たちはここで教会始めまして、すぐそこでね、教会を始めました。そしてどんどんどんどんこの仲が悪くなっていって、そしてこの教会が違うところに移らなきゃいけないって言ったら、また移動してきてね、そしてすぐそばで教会やってるみたいな。いやだよね。で、パウロは、福音が述べ伝えられているんだから、私は喜ぶ。だからもうすごいんですよ、その神の世界、福音が広が、福音、キリストの御国が広がっていくということが一番になっているので、で彼にとっては喜んでいるっていうのがどれだけ大事かっていう、この価値観がすごく高かったんですね。で、あとでこれが、安全のためにもなるって書いてあるんですよ。この偽りの教えからの安全のためにもなるよ。でこのようにして主にある喜びっていうのを彼は誇示していた、しっかりと守っていた中で、その喜びを取ってしまうような要素がピリピの教会の中にちょこっとあったんです。でそれが何かって言ったら、 働き人の中でその仲間、ね、教会の仲間の中でこう対立が起こってたんですね。喧嘩がしちゃった。一致してなかった。でそれを後で、ね、優しく諭します。4章の初めのところに女性の働き人が2人出てきますけれども、あの一致してください、仲良くしてくださいということを彼は言うんですね。でその一つになっているということをこの強調していく内容、教えていく内容が27節からこの始まっていくわけなんです。一つになって奮闘しなさい、戦いなさいという言葉が書かれています。では初めの一節のここの言葉が一番大事なんですけどもね、あのキーポイントなんですけども、ただキリストの福音にふさわしく生活しなさい、まあ、ただっていうのは正しいっていう意味ではなくて、もっぱらという意味の方のただです。で新共同訳ではひたすらって訳されてますが、そちらの方が正しいですね。もっぱらキリストの福音に、でここも意訳なんですね。このキリストの福音にふさわしく生活しなさいは印象の方を見てください。あの新改訳の聖書だったら御国の民の生活をしてください、こちらの方が直訳的です。御国の民の生活をしてください、ひたすら。でギリシャ語ではポリテウオという言葉が使われてまして、ギリシャの都市のポリスに基づいています。都市国家ですね。都市国家、都市なんですけれども、それだけで国になってるって感じです。今で言うとシンガポールみたいな感じかな。そう、都市なんだけどもそれだけで国なんですよね。でそういう、まあ、で英語だとポリティックスっていう言葉がこのポリスから始まったの、この出てきた言葉です。だから政治ともこの関わっていくようなこの言葉になっていまして、でその言葉を使ってあなたたちは神の国の市民としてひたすら生活しなさいという能動的、この積極果敢な言葉となっています。でギリシャ人にとってこのポリスという言葉を聞くと単なる国だけじゃないんですね。スパルタ教育ってあるじゃないですか。スパルタって都市国家のポリスのことなんですよ、ギリシャの。で映画ご覧になった方いますかね、300って300っていうね、ペルシャのダリオス王との戦いでたった300人でもうあっちは何万人もっとかないる、その、負け最後に負けたんですけれども、結局彼らに大打撃を挙げた戦いがあるんですよね。で彼らがもう一致してですね、そしてもう果敢に戦っていくんですよ。一致してたった300人で戦略を練ってですね、でどこでやったかって言ったら、まあ、これやったらちょっと長くなっちゃうから映画っていうかそのスパルタを調べるとその戦いの内容が出てきますので、ペルシャと戦ったんですね。でそのポリスっていうのがこういう感じなんです。もうそのね共同体なんですね。そしてもう幼少の頃からもう戦うためにこの生きているみたいな感じの人たちだったんです。まあ、別にスパルタだけじゃなくて他にもいろんな都市国家があったんですけれども、だからちょっと国籍っていうとね、あんまその意識ないですよね。国のために戦うとなんか軍国主義思い出したけど、昔のそういうんじゃなくて、そうですね、今で言うと分かりやすく言うとスポーツのチーム団体、自主的ですよね。あれを強制的にやらされたらもう人権侵害のもう他ないですけれども、自分を律していくわけじゃないですか。この自分の生活ではない、ね、そのチームのためにあらゆる生活をの側面を変えていく、この生活のリズムも変えていきますし、そのために忠誠を誓っていくわけなんですよね。皆さんの生活の中では、まあ、身近なのは会社でしょう。会社あるいは学校、若い方だったらですよね。まあ、例えばこの礼拝を、まあ、どうしても休まなければいけないっていうような時に、会社で本当に重要なこのものができてしまったとか、あるいは、 出張に行かなければいけないとかですね、忠誠を誓っているわけですよね、契約を結んで、であとは家族もそうか、そうですよね、今日昨日の夜、例えば亡くなってしまった家族のメンバーの人、当然、ね、休まなければいけないかもしれない、だから病気で休まなければいけない以外に、その休む理由として忠誠を誓っているところの、この団体があるわけですね。でそういう中、それを使って御国の市民となりなさいという言葉が使われているんですよ。で私たちキリスト者は、キリストが自分の命を捨てられて血を流してくださったという神の愛に感動して感謝があふれて、この方を愛して忠誠を誓っています。不道徳の女と似ています。その不道徳の女がシモンの家に、この律法学者のパリサイ人のシモンの家にやってきてですね、イエス様と食事をこのシモンが食べているときにやってきて、そしてイエス様の足に涙を流し、で髪の毛で拭って、そして油を、香油をかけたと。そしたらイエス様が、彼女がこれだけ多く愛しているけれども、それは多く許されたからだ、多く許されたものが多く愛するんだ、この献身ですね。でこの献身に基づいて私たちは、忠誠を誓っています。御国、あるいは教会と言ってもいいでしょう。キリストの体の一つになるように私たちはされたんですね。救いという言葉がこのピリピの手紙の中にも出てきますけれども、例えば救いという言葉じゃないな、これは、例えば一種の6節では、良い働きを神が始められて、あなた方のうちに始められて、キリストイエスの日までにそれを完成させてくださると書いてますね。でね、これ個人的にもそうなんですけれども、罪から、神の怒りから、地獄から私たちを救ってくださった神様はそうなんですけれども、あなた方のうちにという複数形になっているんです。複数形で、あとで2章の方でもそうなんですけれども、12節に、私がいる時ではなくて私のいない今さはなおさら恐れをののいて自分の救いを達成しなさいとあって、そして13節に、神は御心のままにあなた方のうちに働いてというふうに、共同体、複数で救いを達成していくという内容が書かれているんですよ。だからもちろん救いは個人的です。皆さん一人が救われます。他の人を救うことはできませんですね。と同時に、三位一体の神様がこのもともと持っている交わりがありますね。愛の交わりがあって、平安があって、喜びがあって、そのたった一人では孤独ではできない、ね、三位一体、一人の神の中にある複数の人格ですね、その中にあるこの神の形に我々に似せてって、神様はアダムを作られました。だからやっぱりエヴァを作りざるを得なかったんですね。なぜかというと一人でいるのは良くないって、交わりがあるわけでしょ。だから我々にしてこの神の形が損なわれたのが罪を犯した結果なんですけれども、そこから救われる、回復する、元に戻されるという中にあって、複数の救いっていうのがあるわけなんですよ。一人ではできない、つまり互いに、互いに使い合っていく、愛し合っていく、そして互いに、そうですね、教え合っていく、進め合っていくっていう、この新約聖書に出てくるいろんなこの互いにという中で神様の救いが展開されていくという内容もある。だから個人的に救われただけではなくて、キリストの体に一つになる、この一部になるようにも召されたんですよ。これとっても大事です。で教会というこの言葉、エクレシアというギリシャ語ですけれども、集まるという意味ですね、もともとは。どういう存在なのかは、2つにね、こう説明していく必要があります。1つは普遍的な教会であります。普遍的な教会で、これは聖霊が使徒たちに下って五旬節の時に、そして教会が誕生してから、キリストが天から降りてこられて そしてすでに死んだ者は復活し、そして生きている残っている私たちは変えられて共に引き上げられて空中で主と共に会うという敬虚ですね。敬虚の時までのすべての生徒たちの集まりの話をしています。つまりもう死んだ私たちの信仰の先輩も含み、そしてこのカルバリーチャペル那覇のみならず全世界の教会のことを意味しています。天国にいるもうすでにいる生徒たちも含めてなんです。だから横の軸と縦の軸があるって言ったらいいのかな。もう歴史的な意味があります。使徒たちから始まる、そして私たちがもう、見ることはないですけど、見ていないですけど、間もなく会うイエス様も戻ってこられてからですね。その歴史的にこの信仰の継承が前から行われていて、私たちはそういう人たちの信仰の証も聞いていく必要があります。一つにされてるんですよ。そして今度は逆に未来もあるわけなんです。信仰の継承、次、まあ、ここに若い方多いですけれども、もうすでに次にもっと若い子たち、まあ、小学生かもしれない、今ね日中学校行ってるに伝えていかなければね、継承していかなければ、自分はだから運命共同体にいるようなね、その先輩からも受け取っていくけれども、今度は自分がただ自分だけの信仰ではなくて伝えていくっていう、まあ、あの未信者の人を伝道するのも含めてね、伝えていかなければいけないんだというこの縦の関係がある。で、横の関係っていうのはこの世界的なものです。で、昨日ワンデーセミナーでお話ししましたけれども、迫害されているクリスチャンたちがもう本当に今までになく、今前代未聞と言われていますけれども、迫害、1億人が迫害されていると言われています。で、5分に1人が殉教していると言われています。で、そのように、あ、かわいそうだねで終わらせちゃったら世の中の人と同じになっちゃうんですよ。そうじゃなくて同じ仲間なんです。で、この感覚ですね、この感覚が必要になる。で、今は、まあ、私たちが最初に日本ですからね、極東ですから、礼拝を守ってますけど、これから同じような時間に日曜日に礼拝を世界の人たちが、同じ兄弟姉妹が守っていくわけなんですよね。この行動の教会というのは使徒信条の中にありますけれども、そういう普遍教会があり、で、そしてもちろんもう一つの教会はこの教会です。地域教会です。具体的に自分の足を運んで、具体的にこの肉体が集まって、肉体じゃないからあれですけど、それぞれが集まって、そしてと生活の中で共に共同生活って言ったらいいかな、あの集まっているこの地域教会があるわけなんですね。で、私たちは一つ共同体なんです。人々なんです。御国の民って書いてある、民、ピープルです。人々、複数なんですね。で、共同体の特徴というのは体、一つの体なんですね。一部が苦しめば全体が、皆が苦しみ、一部が喜べば皆が喜ぶという、そういう相互関係、この他の人をなんでこの気にしなきゃいけないんだではなくて、なんか別人であるかのように見るんじゃなくて、その人のなんか通ってるところを自分のためにも自分のことにもう完全に関わるんだっていうことを、そうやりながらこの気遣っていくっていうか、たっ飛んでいく、相手をたっ飛んでいくっていう関係であります。で、細胞がね、この体の細胞っていうのは全部関わってるんですよね。で、独立するとどうなるかって知ってます？独立すると、細胞が独立すると、いや私は一人で生きていくと、あ、誰か言いました、ね、なんかがん細胞なんです。がん細胞、独立し始めるとがん細胞になるんですよ。他の体、細胞と、いいよ俺一人でやっていくよっていう時に。で、このように本当に一つになっているんだということで私たちが生きているんだという、この感覚がとっても大事になってきます。なんでこれ強調しなきゃいけないかというと、今の時代っていうのは自分中心、自分が幸せになるためになんですね。今日はね、キリスト教書店は開いてないけれども、キリスト教書店行ってみてください。あんま行かなくていいです、別に例えで言ってるんですけどね。で、幸せな 自分に 最高の自分なんか自分がなんかこう向上していくというか自己実現というか、それが多いんですよね。セルフィー、あの自撮り文化ですよ。自分を撮る、ね、もう僕も昨日やったんだね。しかし、私たちは生きている共同体で有機体です。で、奉仕っていうのもとっても大事です。で、この奉仕にある喜びってなんていうかな、この成長する喜びです。最初は喜びっていう言葉が感情面、このあのこうなんとなくこう集まって、うん、なんかいい気持ちになったなっていうところからですね、この成長すると大変だけれども喜んでいる。だから感情以上のものになっている。感情でよって左右されないものになっている。これをあの自分の教会の人にはよく話すんですけれども、このお母さんに似ている。お母さんが赤ちゃんを育てるときにこんなに大変なことはない。寝れない、ね、寝れないんですよ。そうですよね。1時間2時間ぐらい寝れたとしてもお乳あげなきゃいけないから、ね、疲れてるよ。で、感情だったらな、違うじゃん。でも喜んでるんですよ。愛ってこういうものですね。疲れてるかもしれない、大変かもしれない、でも愛してるっていうのはそれを超えています。というそういう奉仕っていうのはそういう喜びをこの持つことができる本当に恵みなんですね。で、それだけではなくて共に同じところを通っていくんです。主に仕えていくときに、だから痛みも同じところを通っていきます。で、ここでさっき読んだ今からこのずっと見ていくところに戦いっていう言葉が出ていますけれども、戦友っていう言葉があるじゃないですか。あれは同じね、この銃痕を持ってるっていうの、このお尻にね、このだあの銃弾が入ってね、痛って言ってしばらく入院して、そしてまた起き上がって、そして同じ傷も負っているからこそあの結びつきが深まってるんですよね。苦楽を共にするっていう言葉もありますが、苦しいことも楽、あの本当に楽しいことも、この共に時間を過ごすというのが、そのなんか奉仕担当ってあるじゃないですか。これ担当してて、なんだろう、やんなきゃいけないのか、まだこうやって、そしてまた帰ってってね、一応ね、やんなきゃいけないではなくて、時間を共に過ごすことができるんですよ、主に使いながらですね。で、こういう共同体があるんだということを私たちは知っていく必要があるんですね。で、ポリスという言葉に戻りますけれども、このローマ帝国のモデル都市の一つが、この植民都市がピリピでありました。そして先ほど言ったように、私たちはローマ人であるのに彼らはユダヤ人で、私たちの風習を宣伝しているというふうに、このピリピというのは誇り高きこのポリスを持っていた都市文、市民文化を持っていたときに、パウロは私たちの国籍は天にありますと、御国なんだよと。つまり私たちはこの世のシステム、この世の国の中に神の御国というポリスが攻め入っているんだよという、そういう枠組みで戦いという言葉を使っているんです。ですか？私たちが世の中から攻められているんじゃないんですよ。いいですか？大事なの逆です。逆、世の中に神の御国が攻め入っているんです。そういう意味での戦いです。新しい領域に踏み込んだんです。皆さん、チームでそれやってんの。チームでキリストを第一としてチームで動いているわけなんです。激しくぶつかります。衝突があります。そこで共に奮闘するという内容になってくるんですね。で、続けて見てみましょう。27節の後半です。そうすれば私が行ってあなた方に会うにしても、また離れているにしても、私はあなた方についてこう聞くことができるでしょう。あなた方は霊を一つにしてしっかりと立ち、心を一つにして福音の信仰のために共に奮闘しておると。一つになってしっかりと立つと。その時に大事なのは責任関係ですね。 パウロが私が行ってあなた方に会うにしても離れている、今離れている状態であってもあなた方はこのようにしてくれるでしょうという信頼を持っているわけなんですね。でこれ大事です。責任関係、自分がどこの教会のものなのかっていうことを言える。例えばね、どこの教会行ってますかって言われて、おお、カルバリチャペルの方ですよって、こういうふうにね瞬時に言えるっていう関係ですよ。で誰ですか牧師はって、ああ大城勝っていう人ですって、私の牧師ですっていう関係ですよ。でこれは束縛されてるんじゃないんですね、守られるんですよ。自分が一人で歩いてるんじゃなくて、守ってくれる仲間がいて、守ってくれる責任者がいてくれる監督がいてくれるっていうことなんです。だから自分がクリスチャン生活してても、その例えばここで、例えばね、あの戦争だったらこの撃っててもね、自分がこの、あの不利になってきたときにはすぐによん、あの助けを呼ぶことができるような祈りによってね、霊的にはね、そういう関係なんですよね。これが責任関係、英語だとアカウンタビリティと言いますけれども、この関係を持っているということがまず大事。そして、次に霊を一つにして、しっかりと立ちと霊とあります。この次に心とありますけど、これ本当は思いって訳した方がいいと思うんですけども、霊がまず来ていて、私たちは霊によって一つにされていくんですね。御霊の働きです。エペソの4章の1節に、そうですね、あのエペソの4章の初めに、平和の絆で結ばれて御霊の一致を熱心に保ちなさいと言ってるんですね。御霊は私たち個人個人にも働かれますけれども、教会という共同体全体に私はこう語るとおっしゃってくださる、この働きもあるわけなんですね。ですから、黙示録に7つの教会がありますが、御霊が諸教会に言われることを聞きなさいと、教会に語られるんですよ。だから例えばこのメッセージを、ね、この遠くで、ね、自分の家で聞いて、そして御言葉を聞くっていうのも、これもね、もちろん徳が高まりますけれども、集まって実際に、そして共に苦楽を共にする、その霊的にね、その中で聞くときに予言の言葉として御霊が語ってくださるんですよ。これ霊的なんです、超自然的なカリスマなんですよ、上から来るものなんです。それを捉えていく必要があるんですね。だから私はこうやって聖霊に語られましたとかって、神様に語られたって言っても、いや他の人は、いや違うでしょうって言うときには何かが違うんですね。絶対一つのことを神は語ってくださってて、そして同じように皆が同じことを思っている、次に来る一つの思いになっている、一つの心になっているという言葉につながるわけなんですね。でこの思いを一つにしているというのが、このピリピ人への手紙の中で数多く出てきます。例えば、2章の20節で、テモテのように私と同じ、これ心思いですね、思いになって真実にあなた方のことを心配しているものは他にも誰もいないと、ね、テモテはピリピの人たちをパウロと同じように心配して、この気にかけていたけれども、他の人たち、このローマの周りにいる人たちでそういう人がいないよって、理由が何かというと、21節に、誰も皆自分自身のことを求めるだけでキリストイエスのことを求めていないっていう、バラバラになっちゃうんだよね。バラバラになって方法っていうのは楽です。わがままになることなんだけども、簡単に言うとね。でもわがままって分かってる人ってまだ救いようがあるんですね。自分わがまま言ってるよって、わがままやっちゃってるよって分かってる人って、わがままだって分かってるから救い求めるじゃないですか。自分が主を治してくださいって言えますよね。病院でもそうじゃないですか。病気だって分かるから病院行くわけであって、でまずいのは自分が正しいと思ってることなんです。でも多くの場合、自分が正しいと思うからいろんなことを主張するわけなんです。で自分が正しいと思っている人たちの集まりで、聖書に出てくる集まりって何かというと、四死記です。四死記のまとめ、王がいないからそれぞれがめいめい自分の目に正しいと思うことを行っていた。
バラバラですね。内乱もあれ起こったし、多くの人は死んじゃったし、王がいない。これダビデですね。後で出てくるダビデがいない。そして神に導かれているその王なる存在、私たちにとってはキリストご自身ですよ。王が王となっていないときに自分が正しいと思うことを行っていくからバラバラになって、あといつも敵に攻撃されちゃうんですね。で次に奮闘しているという言葉に注目したいと思いますけれども、共に奮闘している、これは競争、戦いに従事するという意味があります。だからさっき言ったスポーツに使われる言葉でありまして、また戦争に使われる言葉なんですよ。どっちもあります。スポーツだと簡単、チームワークです。監督がいてコーチがいて、よしこれやっていくぞって言って、そしてサッカーチームでもバスケットでも何でもいいですけれども、やっていくときに、いや俺はこれが正しいと思うって言ったらどうなります？アウト、負けちゃうよね。どんなに正しいかもしれない、正しいかもしれない、もしかしたらけれども、一つになっていることの方がもっと大事でしょう。じゃないともう意味ないよね、という意味で使われているし、あとは部隊、戦争だったら部隊です。一人で銃撃したらもうアウトです。皆で一つになって戦う必要があるわけなんですね。でですね、あの例の戦いの、まあ、有名な言葉で、有名な箇所でエペソの6章がありますよね。例の戦い、あなた方はしっかりと立ちなさいと、神の武具を皆身につけなさいと、そして真理の帯を締めて、正義の胸当てをつけて、そして救いの兜をかぶって、あとは福音の平和の福音の備えとして履物を履きなさいと、信仰の大盾を取って悪霊の火矢をこれで打ち消すと、あと御言葉の剣ってありますよね。で私今までこれを個人的な霊的な戦い、個人の霊の戦いの中でずっとこの考えてたんですよね。でもパウロの横にこのいるんですよ、この看守が。で彼はねこれを考えながら、これあのさっき言ってね、エペソビトへの手紙、獄中書簡ですから目の前にいるんだよね。でもうたまったもんじゃないよね。あのどっちが鎖につながれてるかって逆だったと思うね。監視の方が鎖につながれてね、仕事だからね、彼もパウロを逃がしちゃったら自分死ななきゃいけないから、ね、でも聞いてた。でその見ながらこう話書いてあったけれども、実際にローマ部隊はローマ人が戦うときに個人プレーなんてないんです。ない。ここにねあの写真があるんですけれども、テストゥードっていうこのね、あの後で説明し、あの今説明します。これ見えないでしょ、これ目の前にいる人しか見えないねなんですけど、彼らが戦う時というのはこの大盾っていうのは一人で使うっていう時もあるけど、普通そうじゃないんです。敵陣に攻め入っていく時にテストゥードってこう、ね、リーダーが言うんでね、そうするとね屋根をまずつくんです。ガッとこれ。そして屋根ができるんですよ。そして、まずこれダッダッダッダッとこれ前に行くでしょ。それテストゥードって言うとみんなバーンって言って前にあの上に持ってって、そして前の人は前の壁を作るんです。そして側面の人は側面の壁を作るんです。だから亀の甲羅の意味、テストゥードって亀の甲羅って意味なんですけども、そうやって前に出ていって火矢、この火矢がどんどんどんどん猛烈にかかってくるのを、それを彼らは守って戦っていく。これが共に奮闘しなさいって意味なんです。心を一つにして、一つにしなかったらどうしようもない。そしてさっきも言ったように、これは攻め入っているからこそ起こってくる火矢なわけなんですよですね。いやあのクリスチャンになるっていうのは守りじゃなくて攻めの方に自分がいるんだということを知ってください。次に出てきます。だから何か問題が出てきた時に、はあ、神様が私をなんか見捨てたの、あるいはなんか私悪いことしてるからこんなことになってるのかなとかって、あんまり自虐的にならないでください。まあ、そういう時もありますが、お神様なんて言いました、神はあなた方の味方であるならば誰が敵対できましょう、あなた方を責める者は誰ですか、神があなたを選ばれたんですよと。そして 神様が全ての人のために御子をくださったのですから、御子とともに全てのことを施さない、惜しみなく与えてくださると、施しますよと、そのように言って、神は味方なんですね。味方なんです。攻めてくる時っていうのは自分が正しいからこそ攻められてるんです。攻められてなかったらやばい問題が起こる。なんか信仰生活やってるところでなんかいろんなことが起こる。なんだろうこれ。正しいところにいるんですよ。神様が味方になっておられるんですよ。そして仲間がいてくれるんですよ。祈りの要請をすればいいんですよ。励ましをもらえばいいんですよね。という中身で次をご覧ください。次を見ると、あなたがまたどんなことがあっても反対者たちに脅かされることはないと、それは彼らにとっては滅びの印であり、あなた方にとっては救いの印ですと。そのようにあなた方が歩んでいれば脅かされる、あ、これごめんなさい、驚かされるって訳されてね、さっきから脅かされるって言っちゃってましたけども、これでも実際はどういう意味かというと、怖くなって敗走する、この逃げていくって意味です。わーってやってみんな逃げろって言って逃げるじゃないですか、怖くなったら。そういう意味で反対者たちに驚かされることない、脅かされてこの逃げることはないよってこのように言っているわけなんですね。そうするとね、それが皆さんにとって救いになって、相手にとっては滅びの印になるっていうんですよ。救いであると同時に彼らにとっては滅びなんだってこう言ってるんです。これね、どういう意味かって言いますと、イスラエルの民がエジプトから出て紅海を渡るときに、その水の中を通って、ね、分かれた水の間を通ってイスラエルが通って救われましたよね。と同時に同じ水は追ってくる反対者であるエジプト人を滅ぼしたことになります。同じように私たちはキリストの十字架があります。十字架は信じる者にとっては救いを与える神の力なんです。と同時に反対する者にとってはその十字架のゆえに滅んでいくしかないんです。どっちかなんですね。だから救いを私たちは戦いの中においていろんな戦いが攻撃を受けるけれども、本当に共同体として、あ、この人がこういう状況から救われた、この人がこういう状況にあるけれども本当に主にあって喜んで救われている、でこのことを私たちは受けていくんだけど、反対者にとってはそれは滅びの印なんですね。その人はイエス様を認めて、主と認めて降参するか、あるいはいつまでも反対して滅びるしかないかの、どちらかなんです。という私たちは舞台の中にいるわけなんですね。そしてこれが神から出たことです。でさっきから話しています。何か大変なことが起こったときに、何か私が悪いことしているのか、あるいは何か神様離れちゃったのかな、じゃなくて神様がこれをやってくださったんです。賜物なんです。次をご覧ください。あなた方はキリストのためにキリストを信じる信仰だけでなく、キリストのために苦しみをも賜ったのです。ギフトだよって、苦しみもギフトだよって。信仰がギフトっていうのはよくわかりますよね。信仰を自分で獲得したって考えてたら、ちょっともう一回求道者クラスに行ってくださいね。恵みによって、信仰によって救われました。行いによるのではなくて、神からの何ですか、賜物ですよね。同じように苦しみも賜物なんですって。欲しくねえなーって思うね。苦しみはいやちょっとこれはこのギフトはいいですってあるんですが、しかしね、さっきのね、生きることはキリストというパウロの言葉を思い出すと、キリストとの苦しみの交わり、コイノニアに預かるわけなんですよ。イエス様の通ったところに本当にイエス様と一緒になっていたいと願う人は、イエス様が通っているところもこの喜ギフトとして、賜物として喜んで受け入れてまあ行くことになる。だから迫害を受けている時も、本当に私の本当に主人にかなったほど見られてるんだなって、反対を受けた時に、おじゃあね、 イエス様が言われた通りのこと、これ怒ってるじゃないかって言って、あ、本当にイエス様がここに私を導いて、ここにこんなにも恵みを持って私を用いておられる、私たちを用いてくださってるって言って喜ぶことができるわけなんですよ。そして最後です。あなた方は私について先に見たこと、また私について聞いているのと同じ戦いを経験しているのですと。同じ戦いなんだよって。今パウロは牢屋にいます。ローマという牢屋にいます。ローマにある牢屋にいます。そしてフィリピのクリスチャンたちも苦しみ、反対を受けて迫害を受けているんです。で、彼らにとってはパウロが牢屋にいるということでとってもつらかった、ね、自分の指導者が、愛する指導者がそこにいるということでとってもつらかった。で、もう一つは自分が受けている苦しみっていうのとパウロが受けている苦しみっていうのはちょっと別にして考えていて、なんかこの自分たちは本当になんか大変だなっていうのを思っている。でもパウロは同じなんだよ、同じところに立ってるんだよ、共同体で同じ戦いを戦ってるんだよって励ましてるんですよ。だから昨日ワンデーセミナーでですね、中国の迫害のこととかいろいろお話をしましたけれども、なんか、ね、中国の人たち大変だなと思うと同時に、私たちはちゃんとしないクリスチャンだなとかって思ってしまったら、そうじゃないよって、同じだよって。日本には日本独自の、ね、この戦いがあって、自分の周りには自分独自の戦いがあるけど、同じ戦いであって、同じように苦しみという賜物をもらっていて、彼らのためにも祈るし、彼らも私たちのために祈るしっていう、そういう戦いなんだよって、離れていても同じなんだよいう励ましをパウロはくれています。共に奮闘する。ぜひですね、教会生活でこういう楽しいところっていうか、喜びに満ちたところなんだ。そしてその喜びという内容が本当に表面的な感情のものから、本当にこの戦っている中における愛と喜び、これは究極的にはさっき言いましたように、父子聖霊の名による三位一体の中にある神の喜びなんですね。そしてイエス様が戻ってこられるとき、何て言ってます？良い忠実なしもべだ、あなたはわずかのことに忠実であるから多くのものを任せよう、主人の喜びを共にしてくれ。イエス様に会うときには主人の喜びを共にしてくれ。皆さんも戦っていきましょう。お祈りします。天のお父様、ありがとうございました。本当にこのようにして私たちを召し入れてくださったこと、こんなどうしようもないもの、罪深いもの、愚かなもの、力のないものを召してくださったことを感謝いたします。私たちを神の民としてくださったことを、神の国民としてくださったことを感謝いたします。主よ、どうぞあなたがここにいる一人一人のあなたの娘、あなたの息子に祝福を与えてください。あなたの御顔を照り輝かしてくださって、恵みで守ってくださり、平安で守ってくださいますようによろしくお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アメン。